本語の SBS です。
さあ、メルボルンでお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。落語家の立川こちらです。一週間ぶりのご無沙汰でしょうか。皆さんね、どんな一週間を過ごされたんでしょうか。辛い思いした方、あるいは楽しい思いをした方、この放送で一度リセットしていただければいいかな、なんていうふうにも思います。今日はね、落語家の立川こちらがお相手させていただこうと思います。それではまずはご機嫌な一曲から聞いてください。違いますね、
はい、違いますインタビューでございますので、
落語家の立川こちらです、はい、どうぞよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。1年ぶりのメルボルンということですけれども。
そうなんですよ、
はい、どうですか。
うん、なんか最初はちょっと抵抗があったんですよ。カンガルーしかいないんじゃないかみたいな感じで
コアラもいますよ。
コアラもね、いるんですけどね、
はい、
もうだって日本の東京というのと何ら変わらない街並みじゃないですか、
はい、
ね、それこそアップルストアもあるし、うん、ね、だからあれ、なんかこれオーストラリアメルボルン来たのかな、なんていうね感じがあったりしますけども、
はい、で、あの2度目の公演になりますけれども、はいはい、シドニー公演とパース公演を終えられたということですけども。
そうですね、今週、はい、シドニーとパース回ってきまして、
う
ん、そして大本命のメルボルンにやってきたという、ということで、
はい、今日は公演前にお話を伺うことになりますけれども、うん、はい、シドニーの方はいかがでしたか。
シドニーはもう毎回あの教会で落語会やっておりまして、
はい、
これがね、また変な雰囲気になるんですよ。言ってみたら、その日本の伝統芸能をシドニーに住んでいる日本人にこう見せたいっていう気持ちなんでしょうけれども、
はい、
ステンドグラスとかも全部あの歌舞伎の幕で囲っちゃって、でも後ろにね、なんかもうすごく綺麗な教会なんですけれども、
はい、
どっから持ってきたんだか屏風を立てましてね、
まあ、
でそこに赤い紐線を引いた講座を作って、うん、そこに座布団があってっていう、
は
い、あの教会らしさが何一つないっていう状態で
じゃあ本当に寄席を再現してみたいな形で。
そうですね、もうその空間だけ本当に日本にいるんじゃないかと錯覚するような、そんな空間が出来上がって落語会が繰り広げられると。
は
がシドニーですね、
思った通りにお出来になりました。
いや、あのお客さんがね、とにかくノリがいいんですよ、うん、
お、日本よりも
日本、まあ、正直ね、日本でよく言うのが、うん、
はい、
あの北に行くほど笑いが少なくなるっていう風に言われるんですね。
それなんでなんですか。
なんでなんでしょうね。
寒いから口開かないとか、
うん、多分そうなんでしょうね、うん、あんまり息しちゃうと体の体内の熱が逃げちゃうんですかね、
う
ん、北の人はね
そうですか。
そんなのがあったりするんで、
はい、
北に行けば行くほど笑わせるのが難しくなるっていう風に言われたりするんですよ、
はい、
で逆に南の方に行くと、うん、こう簡単にワッとこう盛り上がってくれるなんてのがあるんですけれども、やっぱりさすが南なんですね、日本から見てね。もうすぐ火がつきますね
そうですか。でパースの方では、お子さん相手の落語もされたということで、
はいはいはいはい、
それもなんか素晴らしい、あの盛り上がりだったと思いましたけど。
盛り上がりますね、うん、まあ、私の場合、その子供に対してこう落語を、
はい、
まあ、簡単な導入部分みたいのと、うん、簡単な落語一席と、
はい、
あとはもう実際に子供に落語を体験してもらおうっていうので、
うん、
講座に乗っけて小話をやらせるんですよ、
はい、難しくないですか。
難しくないんです、これが。
ほ
う、簡単にできちゃうんですよ。
それちょっと見てみたかったです。
これが落語のすごいとこなんですね。もうどんなのか見たいでしょ。
見たい見たい。
ライブじゃないと見れないんですよ、ね、
それは今回あの他の都市では見れるんですか。今回、
そうですね、
5都市で14公演ということで、
はいはいはいはい、
今ちょうど半ばに入って残り5つぐらいということになってますけども。
そうですね、ブリスベンでやるのが1個あるかな、
うん、じゃあまだお子さんたちには可能性があるということで、はい、
子供向けにやる時もありますので、は
い、大いに盛り上がって、そのラブレターまでもらったと伺っていますが。
そうなんですよ、終わった後、はい、女の子が僕のこと好きになっちゃったみたいで、
はい、
ラブレターもらっちゃって昨日パースではね、
はい、
中学生ぐらいの子だったかな、
はい、
終わった後プレゼントだって言って、
また
ウォンバットのぬいぐるみをあちこちでね、うん、そういう恋の花が咲いてます。
あ、恋の花が咲いてるんですか。まあ落語界でもいたんじいたんじっておっしゃられてるということに関して、別に全然気にもされてないしっていう形ですけども、
そうですね、うん、
私もなんとなくそのもう何百年前のその江戸時代の落語家の方を、
はい、
今ここに連れてきたら、うん、なんか師匠がやってることをやるんじゃないかなって。
あの古典芸能ってみんな捉えちゃうから、
うん、
どうもその古臭いもの、
うん、
形があるものっていう風にみんな考えがちなんですけれども、もともと落語っていうのが世間話の延長みたいなところから出来上がったもんだったりするので、
うん、
そこに今ね伝統っていう、まあ、ちょっとねソースがかかってしまってるから、
はい、
みんなそっちに寄ってるだけで、
うん、
実は、その当時、
うん、
流行りのことを知りたかったら寄せに行く、
そうですよね、
そういう人たちが情報の発信基地だったりしたので、
うん、
うん、本来その落語家っていうのは、世の中の最先端を歩くべきなんじゃないかなと。
そうですよね、
私は思ってます。
江戸時代の方連れてきたら絶対ポケモン GO にハマって、ね、
やってると思います。仮想通貨もやってると思いますよ。
やってると思いますね、そうですけど、まあ、楽しくお過ごしいただいてますけど、うん、前回オーストラリアに来るの食べ物が楽しみっておっしゃってましたけど、なんか美味しいもの食べられました、
はい、あのごめんなさい、正直それはあのリップサービスで言っただけで正直なところあんまり僕ね食べ物興味ないんですよね。
あ、そうですか、じゃあビジネスの方ですけれども、はい、あのマヌカハニーも興味あるとおっしゃってました。
あるんですよ。
それは養蜂場を持ってらっしゃって、
まあ養蜂工場ってほどの大きさじゃないですけれどもね、うん、まあ、日本古来の品種なんですけれどもね、うん、
その蜂蜜を比べられると違いました？すごく。
いや、やっぱりマヌカハニー癖があるじゃないですか、ちょっと、
はいはいはい、
ね、ですからあのその日本蜜蜂の取ってくる蜜っていうのはもう日本のそのそれこそあの野山に咲いてるような、うん、いろんな雑多なこの草花から取ってくるので、うん、その地域によっても違うし、うん、巣箱をどこに置いたかにもよっても味が変わってくるのがあったりするので、まあ、とにかくね悔しいんですよ。
なんでですか？
あのマヌカハニーがやっぱり日本で一番、まあ、価値があるみたいな、値段が高いんですよね。
こちらでも高いですよね。
そう、オーストラリアがちゃんとあの等級もつけてるじゃないですか。で、まあ、確かにねそういう薬効成分とか非常に高いんじゃないかと私は思うんですよね、はい、私からするとその日本人の体に合うのは日本のその野山から取ってきた昔からいるミツバチが取ってきたものこそ僕は一番日本人の体に合うんじゃないかなと思ってはいるんですけれども、やっぱりね、うん、海外から来るものってちょっとこうブランドイメージがつくっていうのがね、ありますからね、うん、うんうんうん、だからそれがあんまりにも悔しくて、うん、ちょっとじゃあ日本でマヌカを育てて、そのマヌカの蜜を日本ミツバチに取らせてやったらこれも最強のができんじゃないかなと
気が長い感じです、
思ったんですけどね、なかなかここ ね趣旨を持って持ち出せないじゃないですか。
あ、そうです、
ね、オーストラリアってね、うん、そういうとこちゃんと厳しくやってるから、うんうんうん、じゃあマヌカ育てらんないかと思ってね、今一個挫折してるとこですけれどもね、
いろいろやられて挫折したりとか、そのままやられたりとか、
いっぱいあります、いっぱいあります、
あのお米も育てられたりとか。
お米もやってますね、
うん、農業の方に行かれてるっていうのは何なんですか？
まあ、落語家やりながらちょっとインターネットのコンテンツを作ったりっていう、はい、そういう会社もやってまして、はい、あの CG なんか作って、ね、うん、パソコン上で人が一人歩くっていう、そういう動作を作るだけでも、うん、もう何十時間何百時間とかけて、うん、ようやく人がパソコン上で第一歩を踏み出す、うん、とんでもない手間がかかる中、はい、で僕はそのパソコンの中でそうやって作ってって、うん、あ、やっぱり何かを生み出すってこれだけの手間と苦労がかかるんだと思ってて、あの、まあ、とあるきっかけでちょっとその農業体験みたいのに行った時にびっくりしたのが、うん、あの農業って大変だ大変だと思ってたんです、うん、そうじゃないんだと、今種あるだろうと、うん、この種を適当にその辺に撒いてごらんと強いのだけ出てくるんだから耕さなくてもいいんだよと、うん、自然に雨が降るんだから、雨が降って土の湿りがあって、あとは太陽の光があって、その中で強い種だけが出てくるんだと、で出てきたらそれ食べてごらんと、食べきれないぐらい出てくるんだから1個出たらそしたらどうなるかっていうと、それがまた種になって翌年そっから芽が出るんだよ、一回撒きゃいいんだよって言われて、俺人を歩かすのにあんなに苦労したのにこの人種撒いただけだと思って、それでこの無から有を生み出してしまうっていうところに、あー、ちょっと頭でっかちになりすぎてたなっていうのを、自然を通してなんか改めてこの再認識できたっていうのが、やっぱり一番その農業をやってて、あ、これ忘れちゃいけないとこなんだなっていう、もうとにかく何でもかんでもこう便利便利にしてて、テクノロジーが進んでることこそ、文明の最先端だみたいな頭でいたんですけれども、いや、元をたどってみたらその種が自然に生えてきてね、そこで実がなるってこれ相当なことじゃないかなっていうのを、うん、そこでちょっと認識できたっていうのが、農業はこれはやめちゃいかんなと思ってる一番のところですね。初心に立ち返れるというか、人はまずその地球上に生きている動物のね、一種類なんだってことを改めてね、これ分からせてくれるのが農業ですよ。
残るゴールドコースト、ブリスベン、それからケアンズ公園ですけれども、はい、どうですか、意気込みとしては。
前回回った時に一番笑いが大きかったのがゴールドコーストなんですよ、
はい、あ、そうですか、
ね、で一番笑いが小さかったのがメルボルンなんですよ。
じゃあこっちは東北なんですね。
東北なんです。 あの各地でまたぜひ来年も来てねなんていう話がどんどんどんどん盛り上がってて、うん、最初は本当に3都市だけだったんです、はい、1回目は、はい、それがどんどんどんどん都市が広がってって、うん、で規模も大きくなってっていう風になってるので、うん、これからもまたちょくちょくと、はい、こちらの番組と合わせて寄らせていただければなという風に思います、
はい、はい、ありがとうございました、はい、笑いが少ないと言われたメルボルン、いえいえ大いに盛り上がっていました。前回から不安になったというリピーターの方々、落語は初めてという人たち、そして総領事ご夫妻からも講演後の感想を伺うことができました。
面白かったです。
楽しかったです。2回目です、うん、前とそばの話は一緒だったけど2番目の話は違かった。
いかがでしたか。
楽しかったです。
久しぶりに日本語を生で聞いてすごく楽しめました。
どうでしたか。
はい、大変楽しかったです。去年もとっても面白かったのでまた来てみます。
こんなところで対策の死神が聞けるとは思わなくて大変感激しております。
トキそばも死神も知ってたんですけど、さらにプラスがあって面白かったです。
落語が今回初めてだったんで、どういうものか全然分からなかったんですけど、思った以上に面白くて来てよかったです。
sbs.com.au/japanese もっとたくさんの日本語での話題があります。お楽しみください。